環境。縦覧できます。稲城市森林整備計画変更案。意見のある方は期間中に意見書を提出できます。縦覧期間3月13日金曜日まで、土曜日曜祝日を除きます。会場問い合わせ先は、緑と環境課、緑と公園係です。お届けします。令和8年度版ゴミリサイクルカレンダー。ゴミの収集日や出し方を記載した令和8年度版ゴミリサイクルカレンダーを2月下旬から各世帯事業所に配布します。2世帯住宅で一部しか届いていない場合や、3月6日金曜日を過ぎても届かない場合はお問い合わせください。問い合わせ先は生活環境課ゴミリサイクル係です。食品ロスを削減、フードドライブ。フードドライブとは、家庭や事業所で余っている食品、食材を持ち寄り、福祉団体や施設などへ寄付するボランティア活動です。食品ロスの削減や食品などの有効利用を目的として、環境団体や福祉団体がフードドライブを実施しています。詳細は市ウェブサイトをご覧ください。寄付できる食品です。肉、魚、果物などの缶詰、油、醤油などの調味料、インスタント、レトルト食品、冷凍、冷蔵食品を除きます。インスタントコーヒー、お茶などの嗜好品、米、乾麺、海藻などの乾物、乳幼児食品、粉ミルク、ベビーフード、離乳食などです。なお、未開封で賞味期限が1ヶ月以上あり、包装や外装が破損していないものに限ります。持ち込み場所は、生活環境課、または福祉センターなどです。問い合わせ先は、生活環境課、ゴミリサイクル係です。3月1日日曜日開催、第16回、三沢川清掃。市民の憩いの場である三沢川を、桜が咲く前に皆さんの手できれいにしましょう。当日は各集合場所で受付後清掃を行います。3月1日日曜日、雨天中止。それでは集合場所と時間をお知らせします。坂浜地域、集合場所、新ささらぎ橋、受付午前8時45分から、清掃午前9時から、もむら地域、もむら神河児童公園、受付午前8時45分から、清掃午前9時から、東長沼地域、市役所憩いの広場、受付午前9時15分から、清掃午前9時半から、矢野口地域、三沢川親水公園、受付午前9時15分から、清掃午前9時半からです。持ち物は清掃用具、ゴム手袋、軍手、長靴など。なお、ゴミ袋は受付時に配布します。注意事項です。車での来場はご遠慮ください。流水内には絶対に入らないでください。中止の場合は受付開始時間30分前までに中止告知看板を設置し、市ウェブサイト、メール配信サービス、市 LINE、稲城ゴミ分別アプリでお知らせします。問い合わせ先は、三沢川清掃推進本部事務局、生活環境課ゴミリサイクル係です。子育て教育、物価高対応子育て応援手当。政府が行う物価高対応子育て応援手当について、お知らせのハガキが届いた世帯には、2月26日木曜日に、児童手当口座へプッシュ型で振り込みます。なお、公務員を含む一部の方は申請が必要です。申請方法などの詳細は、市ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ先は、子育て支援課手当助成係です。仕事玉、就職面接会 in 立川。詳細は東京仕事センター多摩ウェブサイトをご覧ください。対象、 おおむね55歳以上の方、3月12日木曜日、午後0時半から4時、受付は正午から午後3時です。場所は、立川市あけぼの町 2-14-16、ホテルエミシア東京立川です。定員は、申し込み先着順100人程度、企業数は20社程度です。持ち物は履歴書、面接を希望する企業数分お持ちください。申し込みは電話または東京仕事センター多摩ウェブサイト内申し込みフォームで。申し込み問い合わせ先です。東京仕事センター多摩電話 042-521-6761 番です。募集しています。男女共同参画計画推進協議会市民委員。男女平等推進稲城プランの推進を見守り、進捗状況などについて意見や提案を取り入れるための市民委員を募集します。対象、市内在住、在勤、在学の20歳以上で、パソコンで資料作成ができる方です。活動期間、令和8年4月から2年間、平日夜間2時間程度、全10回程度です。定員は若干名、申し込みは申し込みフォーム、墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。申し込み期限は2月28日土曜日。申し込み問い合わせ先は市民共同課男女平等参画係です。弁護士による相続遺言講座。相続や遺言の基本について弁護士がわかりやすく説明します。相続発生時に慌てないために事前に準備しておきましょう。3月4日水曜日午後2時から4時、受付は午後1時半から。会場は地域振興プラザ4階会議室です。定員は申し込み先着順60人。講師は弁護士の吉田直樹氏です。申し込みは申し込みフォーム。墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。申し込みは2月16日月曜日午前9時からです。申し込み問い合わせ先は市民共同課市民相談係です。笠谷緑地体験学習館ひな人形展。2月28日土曜日から3月4日水曜日、時間は午前10時から午後3時。会場は、笠谷と緑地体験学習館1階多目的室です。公共交通機関をご利用ください。問い合わせ先は、坂浜自治会水車の会、電話 331-7112 番です。納期限3月2日月曜日、市都民税普通徴収随時期、固定資産税都市計画税第4期、国民健康保険税第8期、納付忘れにご注意を、問い合わせは収納課です。視聴コラム、ナンバー168。野村俊介さんを稲城市ホームタウンアーティストに認定。今回は稲城市から世界へ羽ばたこうとしている輝かしい才能を持った青年をご紹介します。昨年末、バレエダンサー野村俊介さんがスイスで開催されるローザンヌ国際バレエコンクール2026へ出場することが決定されたことから、12月4日に稲城市ホームタウンアーティストとして認定し、壮行会を開催しました。コンクールは2月1日からですが、本稿を執筆しているのは1月中ですので、結果については後日お知らせしたいと思います。野村さんは稲城市出身で、南山小学校、稲城第三中学校に在学していました。4歳から若葉台のバレエスクール、槍田優バレエスタジオにてバレエを始め、小学生の頃から頭角を現し、中学生ではアメリカ合衆国ダラスに留学するなど、プロを目指して頑張ってきました。ローザンヌ国際バレエコンクールは、 1973年から毎年スイスで開催されている伝統ある国際コンクールです。単なる順位を競う場ではなく、プロを目指す15歳から18歳の一握りの選ばれたダンサーが出演できる夢の登竜門とのことです。この度の出演決定は、これまでのご家族の支えや講師の指導の賜物ですが、何よりも本人のたゆまぬ努力の結果でしょう。華やかな舞台の裏側で、怪我との戦い、表現を追求する自分との葛藤、厳しい選考など、多くの壁を乗り越えてこられたことと思います。稲城市で生まれ育った若者が世界の舞台で活躍することは、我々市民にとっても誇りであり、まさにシビックプライドにつながるものです。稲城市ホームタウン〇〇認定制度は、令和5年12月に創設して以来、これまでにホームタウンアスリートを7人認定して大舞台に送り出してきました。その成果として、パラリンピックで2つの金メダル、デフリンピックで1つの金メダルを獲得することができました。今回は稲城市にゆかりがあり、文化芸術の振興に寄与する方に贈る称号として、初のホームタウンアーティストの認定となります。認定式、壮行会では野村さんの出身校の後輩たちから、激励の言葉、花束、寄せ書きの日の丸が贈られ、参加者全員で記念写真を撮り、お祝いと応援の気持ちを伝えました。世界最高峰の舞台に臨む野村さんの姿は、後に続く多くの子どもたちにとっても大きな希望の光となることでしょう。ローザンヌの舞台は野村さんにとって新しい物語の始まりに過ぎません。市民の皆さんと共に彼が最高のパフォーマンスを披露できるように心からのエールを送りたいと思います。凱旋を待っています。稲城市長、高橋勝弘。